モンスターラボホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード5255東証グロース上場モンスターラボホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はモンスターラボホールディングス代表取締役社長の稲川博樹さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月20日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
モンスターラボホールディングス IR セミナーです。お話は証券コード5255東証グロース市場上場株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長の稲川博樹さんです。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお届けします。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。
皆様はじめまして、株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役の稲川です。早速ですけれども本日ですね、初めて見ていただく方も多いかと思いますので、事業の内容サービス内容についてと、それから、我々が主戦場としてます、DX の市場における、ポジショニング、それから、当社、昨年の3月に上場してるんですけども、直近の業績のハイライト、そして最後に成長戦略といったところをご説明させていただきたいと思います。はい、まずですね、当社のミッションですけれども、多様性を生かしテクノロジーで世界を変えるというコーポレートミッションを、創業から掲げてですね、創業が2006年なんですけれどもで、やっている会社です。多様性っていうのはですね、人材の多様性、いろんな才能を持った人たちをエンパワーして、それらのその人材の可能性を最大限発揮してですね、それも日本だけではなく世界にさまざまな優秀なタレントがいる、そういう人たちの力をエンパワーして、で、日本の DX やですね、世界の DX ってところに貢献していきたいということで、事業としてはこうデジタルコンサルティング事業というのをやっております。コンサルティングと言ってますけども、実際はこうアドバイスするだけのコンサルティングではなく、プロダクトを作り、それをきちっとですね、企業向けにですね、プロダクトを作り、それをこう進化させていく、そういったところまで伴走していく、そういう事業をやっております。で、まず会社の全体の概要ですけれども、2006年に創業してまして、で、現在ですね、一番特徴的なのが、当社かなり広くグローバルに事業展開しておりまして、今時点でですね、19の国と地域で29都市ですね、で事業展開しております。世界中のエンジニアやクリエイターに仕事の機会を提供し、彼らのポテンシャルを生かしながらエンジニア不足、人材不足の日本などでこう DX を実現していく、そんなことをやっております。で、もう少しこのデジタルコンサルティングっていうところを噛み砕くとですね、すいません、その前に左側、昨年の売上ですけども133億円になってますけども、そのうち9割ぐらいはですね、このデジタルコンサルティングという事業から生み出しております。おおむねこちらが主軸事業というふうに思っていただければと思います。で、一方で、下の方にありますプロダクトビジネスというのもいくつかやってまして、自社の、いろんなクライアント向けに作ってきたものの中で、より幅広い、製品ができるようなものに関しては一部プロダクト化してプロダクトビジネスとしてこうスピンオフさせて、子会社を、として運営している、そういった事業もいくつかございます。で、このデジタルコンサルティングの中でもですね、どういったとか特徴なのかっていうのをこの4つのボックスで表してるんですけども、左上からいきます。ビジネス戦略ですね。それから右上がエクスペリエンスデザインということで、プロダクトの使い勝手とかデザイン、UX といったものを、実現するケーパビリティ、それから、一番のコアになっているところがこのテクノロジーディベロップメント、技術ですね、作るところになります。それから最後にデータ分析、こういったところのこういった4つをですね、のケーパビリティをしっかり自社の中に揃えていて、でこの4つを組み合わせることでクライアントに対してより有効な有益なプロダクトを作ったり、DX を加速するということをやっております。もちろん戦略とかは大事なんですけども、 やはり技術が分かってない戦略っていうのは、まあ、実現が実行不可能なものになったりしますし、まあ、逆にですね、戦略、ね、なき、実行、システムがあっても目的に反したものになってきたりするということで、まあ、特にその、まあ、戦略から、プロダクトの開発で、さらにそれを世の中に早めにプロダクトをローンチして、それをいかに早くこう改善回収を繰り返す、まあ、そういう手法、これをですね、まあ、得意としております。でちょっと事例を挙げます。こちら、まあ、久保田さんの事例になってます。まあ、皆さんご存知の、まあ、兼業機器とか農業機器のメーカーさんですけれども、こんな課題がありました。まあ、機器が故障するしたときにですね、その、まあ、現場のエンジニアの方が故障箇所を、認識してですね、で分析して修理するのに非常に時間がかかると。まあ、現場の方っていうのはいろんなメーカーの機器を扱われてたりするので、まあ、非常にそこに時間がかかっていると。でそれによってですね、まあ、ダウンタイムが長くなることによってこうビジネス機会を逃してしまう、まあ、そんな課題をお持ちでした。で当社がですね、まあ、最終的にこの右下にあります、アプリをですね開発したんですけども、まあ、スマホをかざすとですね、その機器にかざすとこのようにですね、まあ、中の、その機器の中で、まあ、どの部分が故障しているのかとかいうことを、まあ、いち早く分かることができて、でそれに対してこう、修理ができるので、まあ、そのダウンタイム修理の期間というのを、まあ、短くすることができたというようなプロダクトの開発をやっております。でこれをですね、実は久保田さん、まあ、日本の企業ですけれども、市場としてはアメリカの市場でこのプロダクトを使っていきたいということがありました。で当社はですね、グローバルにチームを持ってますので、まあ、日本のお客様向けにこう上流のこう設計とかですね、コンサルティングっていうのは日本で行いましたが、一方でそのアメリカ市場の、まあ、どんな機器が使われ方をしているかとかですね、まあ、そういう調査などに関しては当社のアメリカチームも入り、そしてプロダクトの開発は、ベトナムの、エンジニアが参画し、まあ、この3カ国の当社のグループの力でですね、まあ、こういった市場調査からプロダクトの開発まで行ったという実績になっています。まあ、2006年創業なんですけども、実は最初はこう今もやってるんですけど、あの音楽の配信事業というところからスタートしてまして、まあ世界、まあ新しい、まあいわゆるインディーズと言われるようなメジャーレーベルに属したような、そういう個人を応援するようなプラットフォームを作っていこうということで創業して、まあこれはこれで今飲食店とか店舗で使われる音楽を、まあ多様な音楽を使ってやるということをやってます。で同じようにですね、こうなので、まあ最初にお話したように、その個人をエンパワーするというところが会社のミッションにあって、まあ多様な才能を持った人たちを応援すると。でそれが今は世界のエンジニアやクリエイターにを活用していくという事業につながっています。でこのデジタルコンサルティング事業は実は2013年ぐらいから始めてまして、最初はですね、その、まあ、日本からアジアに、開発だったらベトナムやフィリピンやバングラデシュ、そして市場としてもシンガポールとかタイとかですね、アジアに進出していったのが、まあ、初期の頃でした。でその後、2017年にヨーロッパの会社、2019年にアメリカの会社を買収して、まあ、欧米にも進出していると。はい。でちょっと、まあ、こういう形でですね、あの当社、急成長してきてはいたんですけれども、そして、まあ、昨年上場を果たしたんですけれども、まあ、お恥ずかしながら、まあ、昨年はですね、その上場後に、まあ、下方修正するということも状況にもなってですね、まあ、一方で急拡大をかなりしてきたためにですね、まあ、いろんなところでこう、まあ成長を優先して先行投資をしたり、まあ、それによって拠点が増えたのはいいんですけども、まあガバナンスとか、コントロールの問題で収益性の悪い拠点が出てきたり、まあ、そういったこともあってですね、まあ、今この昨年度から今年にかけては、まあ、一度足元をしっかり立て直そうということで、こう成長基盤構築期ということで、まあ、トップラインを成長させるよりは、まあ、一旦こう収益性をきちっと立て直して、まあ、来年以降改めて再成長できる会社になっていこうというふうな年に位置づけております。で、まあ、当然ですね、単純にこう人数を減らしたり、拠点を縮小したりするだけではなく、まあ、次の成長の面を作っていくということで、まあ、そういったことにも取り組んでおります。でこの当社のポジショニングというところなんですけども、まあ、DX ということでいうと、まあ、当然非常に大きな広い市場で、世界的にも伸びている というのがこの市場です。でその中でもですね、当社はこのイノベーションとか売上向上につながるような DX といったところを強みにしています。まあ、逆にそうじゃないところっていうのはですね、まあ、単純に業務のシステムの効率化とかですね、コスト削減とか、まあ、そういう大手、まあ、システム会社さんが得意とされてきたところなんですけども、それよりは当社は、まあ、新しい領域の価値を生み出すところを得意領域としている会社です。まあ、この4証言で言うとですね、まあ、縦軸がお客様にとってのこう上がイノベーション創出や売上創出で、下がコスト削減業務改善というところで言うと上の部分ですと。でその中にはですね、お客さんにとっての新規事業というところもあれば、既存ビジネスを、デジタルを使って変革する、このビジネス変革とか顧客体験変革を伴うような DX、まあ、こちらが今非常に増えてきているという状況にあります。はい。で、まあ、従来のですね、もちろんたくさんシステム会社さんとかデザイン会社さんとか、あるいは戦略に強いコンサルティングファームとかあるんですけども、まあ、それらの会社っていうのは、まあ、得意領域を発揮しているけども、それぞれが分断されていることが多いと。まあ、それに対して先ほどの、久保田さんやトライさんのようにですね、やはりビジネス課題も理解しなければいけないけれども、新しい技術も使っていく、そしてプロダクトを作るだけではなく、リリースしてからこうデータ分析などを行って改善していく、まあ、そのサイクルがですね、組み合わせとサイクルが非常に大事だということで、まあ、それをしっかり包含しているというのが当社の強みになっています。
これも御社はそこを取っていくということがノウハウとしてはかなり難しいとも思いますけれども、やっぱそこが御社 の強み、お客様がこういう課題を抱えているときにはこうだというそのソリューションなんかを交えて展開していくということでいいんですかね。
そうですね、やはりそのまあ、新しいテクノロジーに関してはいろんな実績もあれば、まあ、世界中に1400人の社員がいますので、それでいうと例えば e コマースだったらアメリカが先行しているとかですね、その金融だったらヨーロッパが強いとか、そういう世界の最先端の事例を持ってこれるということも強みになっていますね。はい。でそれをもう少しそのシャープに当社のポジショニング強みを表したのがこちらなんですけども、まずですね、この3つの円が重なるところが、まあ、当社が、まあ、特にユニークな点だというふうに考えている、ポイントです。まず上の丸がですね、まあ、イノベーションの競争、まあ、共に作るという意味での競争ですね。まあ、このにはですね、新しいテクノロジーもそうですし、アジャイルと言われるようなこう手法であったり、まあ、ユーザー、体験の部分だったり、まあ、そういう先ほどお話したようなケイパビリティが必要になってきます。でもう一つはそれに対してグローバルにこうサービス展開できると。お客さん自体がグローバル企業の場合にですね、しっかりその海外マーケットも含めて支援ができたり、あるいはこう製造業であってもサプライチェーンとかが海外だったりすればですね、まあ、そういったところまで含めて支援ができると。そしてまあ3つ目がですね、このエンタープライズレベルということで、まあ、それをこうまあ大手上場企業さんに対してでもしっかりセキュリティレベルとか品質管理とかがグローバルできる体制を持っていると。まあもちろん大手のシステム会社さんなどはこういったところ強いんですけども、まあ、この3つをすべて兼ね揃えているという意味では、まあ、当社は非常にユニークなポジションにあるのかなというふうに思っております。はい。続きまして業績のところですけども、まあ、これ、昨年2023年からですね2024年で今、まあ、当社12月末決算なので、まあ、第一四半期が終わったところになっています。で、まあ、全体的にですね、まあ、昨年一旦2022年に対して、まあ、創業以来初めてのマイナス成長ということになってしまってですね、まあ、売上は下がってしまってるんですけども、まあ、後ほど少し説明しますけども、まあ、リージョン単位で管理してますので日本を含むアジア、それからヨーロッパ、中東、アメリカという中でいうと、まあ、成長しているところもあれば今足踏み状態のところもあるというのが、まあ、全体感としてあります。まあ、これ見ていただくとですね、まあ、売上と営業利益を表しているんですけども、一番左がこれは日本を含むアジアになっています。まあ、日本、アジアはですね、非常にこう安定はしていて、まあ、利益もしっかり上げられている、まあ、そういう、リージョンになっています。まあ、やはり日本が当社、まあ、本拠地ではありますので、まあ、全体のグループ全体の売上の半分ぐらいが日本という状況で、まあ、日本、アジアが、まあ、稼ぎ頭になっているというところです。で日本の中でもですね、まあ、タイとかシンガポールとか新興国にも出ていってますので、まあ、そういった拠点が今後伸びていくことを期待しております。それから、まあ、ヨーロッパ中東ですね、まあ、こちらは逆に、まあ、クォーターごととかで見るとですね、こう季節要因などもあるんですけども、 まあ、この過去6年間ぐらいの中では非常に大きく伸びてきた地域になっています。まあ、特に先ほどのご説明した中東などはですね、政府系の案件などで新しいエネルギー依存から新しい産業を作っていく、まあ、そういう意欲のある政府が多いので、まあ、そういう中で、まあ、日本企業あるいはグローバル企業として一定の存在感を出せているというふうに考えています。まあ、一方で新しいマーケットを開拓していくという意味で、まあ、かなり先行投資を行ってきたので、まあ、まだこのヨーロッパ、アメリカ、中東に関しては、まあ、赤字が続いているという状況です。はい。で、まあ、最後アメリカですけども、まあ、全体のウェイトで言うとですね、まだまだ小さいものの、まあ、トップラインはこの、2クォーターぐらいの中では、まあ、上がってきているという状況になって、まあ、今後アメリカもですね、まあ、景気回復にもよるんですけれども、やはりその最先端のテクノロジーですとか、こうガーファーのような、まあ、そういった事例も出てきてますので、まあ、そういった新しいものを取り入れて他の地域にこう生かしていく、まあ、そういう、まあ、地の源泉というかですね、そういう位置づけとして、まあ、特にアメリカ、ヨーロッパっていうのを位置づけております。で、最後のセクションですけども、成長戦略についてご説明させていただきたいというふうに思います。当社ですね、まあ、先ほどお話したように去年今年に関しては、まあ、一旦しゃがんでですね、成長基盤構築期として書いてるんですけども、まあ、当然新しいところに対して来年以降の、成長期に向けてですね、まあ、いろんな、仕込みをしていっております。で、一つがですね、この、まあ、データエンタープライズシステム領域の強化ということで、まあ、どちらかというと当社は先ほどお話したようにモバイルのアプリとかこうフロント寄りの DX に強いところがありました。ですけどですね、今は、まあ、新しいテクノロジーがよりシステムの中でも深い領域とかデータ領域まで入ってきてますので、まあ、そういう、まあ、大きな、大型のシステム導入とかですね、そういったところまで含めてサポートできる、まあ、状況を作っていっております。まあ、それによって、まあ、案件規模とかですね、プロジェクト規模が大きくなっていくということを期待しております。で、2点目に、まあ、デジタルケーパビリティ構築支援とあるんですけど、ちょっとカタカナが多くて、恐縮なんですけれども、まあ、企業の中のデジタル人材とかですね、それを生かす組織、まあ、こういったものをお客さんの中にも作っていく、まあ、システムを外注して受けるだけではなく、やっぱ内製化の支援というところも非常にニーズが出てきてまして、まあ、そういったところの、チーム作りとかですね、ケーパビリティの構築というのを支援するサービスが2点目です。で、3つ目はまあ、これ全体に言えることですけども、まあ、それをですね、まあ、全部自前でやっていくというよりは、いろんなパートナーシップやですね、まあ、出資、まあ、こういったものも生かして、パートナーシップによってその競争力全体を高めていくというのが3つ目の成長の柱として考えているところになります。で、もう少しそれを噛み砕いたのがこちらなんですけども、まあ、1つ目ですね、そのどうやって売上を伸ばしていくかというところなんですけども、まあ、当社がですね、重視している指標が2つあります。1つは、まあ、大型の顧客の、数ですね、まあ、これ重要顧客数と書いてありますけども、まあ、大体こう年間売上5000万以上、モンスタラムにとって年間売上5000万以上になるお客さんの数っていうのがありまして、まあ、これが、まあ、7、80社あると、まあ、それを、少なくとも、まあ、2倍とかにこの数年後にですね、していくと、まあ、2030年ぐらいにはしていくというのが一つ目の、アプローチになります。で、これはですね、まあ、今もそのさまざまな大手企業からの問い合わせが増えてまして、まあ、パートナーシップですとか、その、まあ、しっかりと1案件、まあ、成果を上げればですね、複数案件が出てくるお客さんも増えてきてまして、まあ、そういう、デリバリーをしっかりやっていくことによってこの重要顧客数っていうのが増えていくというふうに考えております。で、かつですね、今、まあ、この重要顧客、まあ、5000万以上とありますけども、平均取ると大体1億円ぐらいと、年間の当社にとっての売上ですね。で、それを、これを、まあ、これもやはり2倍3倍にしていきたいと、まあ、単価を上げていきたいということですね。で、まあ、エンジニアあたりの単価とか1人当たりの単価を上げるというよりは、やはりそのプロジェクトの規模や、を増やしていくってことが大事だと思ってまして、まあ、それは先ほどお話したですね、こう新しい分野だけではなく、そのよりシステム領域やですね、データ領域まで入っていくことで、まあ、顧客単価プロジェクトサイズが大きくなっていくというふうに考えています。
これでは御社がお願いしたら結果が良くなったんで、もう一回お願いしたり、もうちょっと アップセルしたりクロスセルしたりみたいな形で案件を増やしていくっていうのはそんなイメージですかね。
あ、はい、おっしゃる通りですね、
はいはい、ありがとうございます。
まあ、やはりその最初は新しい領域でしかも新興企業だそうですね、まあ、なかなか大手企業がいきなり何億って案件を発注するっていうのはまあ怖いと、まあ、まずは POC とか小さなところから始まることが多いんですけど、まあ、そこで成果を出せればですね、信頼していただいてより大きなプロジェクトや、また一つプロジェクトが終わっても二つ目のプロジェクトなどを受注していけるので、まあ、そういう状況にまあ持っていくというところですね。はい、でこれは先ほどエンタープライズ領域といったところで、まあ、当社がこの強みとしている新規性が高い領域から、まあこの領域までまあ侵食していくというところですね。で、まあ、実はもうすでにこのエンタープライズ領域での開発経験も結構積んできてまして、まあ、これはちょっと全体の企業の中のまあバリューチェーンというかですね、まあ全体のシステムみたいなところなんですけども、例えば経営管理ツールみたいなのがあったり、まあ、会計があったり、あるいはその製造系の生産領域があったり、まあ、こういうまあ産業によりますけど、まあ、大きな枠組みとしてはこういったシステムがあるとあります、まあ、その中でですね、例えばグローバルの製造業の中でサプライチェーンとかですね、まあ、そういったところのこうシステム領域っていうのがでの実績があったりですとか、それから販売領域に関してもですね、海外の拠点まで含めた販売チャンネルのデジタル化といったようなニーズがあったりですとか、そういった感じでですね、これまでも断片的にはいろんな領域の実績を作ってきました。それをもう少しこう進化させてですね、よりエンタープライズ領域にも対応できる、そういう組織基盤を作っていきたいというふうに考えています。でこれがですね、まあ、古いシステムっていうのはもちろんその従来からいろんな 大手システム会社さんなどが対応されてるんですけども、やはりこういう古いシステム後ろ側の領域に関してもですね、まあ、新しい技術がこうゲームチェンジャーとなる可能性があると思ってまして、でこれは今年に入って当社がリリースした製品になるんですけども、コードリビルド AI というチャット GPT を使った生成 AI を使った古いシステムを新しいシステムに置き換える、そういったツールを提供しています。これはですね、古いシステムなかなかエンジニアがこう理解されるエンジニアが少なくなっていたり、新しいシステムに入れ替えるにもですね、非常にこう難易度が高い、あるいはメンテナンス性がこう低いとかですね、そういう課題がありました。もちろん時間がかかる、コストがかかる。でその古いシステムを生成 AI に読み込ませて、そこから新しいシステムを作り直す、そんなツールをですね、生成 AI をベースにして当社が開発しています。でこれは非常にこう、革新性もありますし、それからその古いシステムを読み込んだ後にですね、一旦設計情報みたいなものを作り出すので、その後のメンテナンス性とかですね、そういったものも非常に上がるということで、非常に革新的なツールになっています。
これ日本経済とかの株式市場でも生成 AI って言うとみんな食いつくような感じなんですけど、実際プロがこういうシステムのところに関わってみて、生成 AI っていうのはやっぱりかなり優れているということになりますか。
はい、おっしゃる通りですね。もちろんその全部が生成 AI だけでできるわけではなく、はい、最後にそれを人間がチェックをしたりしないといけないんですけども、やはりその内容を解釈してアウトプットするみたいなところでいうと、非常にこう精度が上がってきてまして、そういう意味でいうと今後も進化し続けるので、活用しない手はない領域かなというふうには思います。で今ですね、大手の製造業とかですね、古いシステム持ってる大手企業からこのコードリビルド AI 当社の製品を活用したモダナイゼーションに関しての問い合わせを多数いただいている状況になってきています。でもう一つの成長領域としてですね、デジタルケーパビリティ構築支援というのを挙げさせていただいてますが、これはもう少し噛み砕くとですね、このお客さんの企業の中でデジタル化をするこう組織であったり人材であったり、その力がどれぐらいあるのかということをまずアセスメントします。でその上でもちろん我々のような会社にこう外注していただくっていうのはいいんですけども、外注を使うにもですね、やはりコアの部分をお客さんの中に持っておくことで、しっかり外部の方をコントロールできたり、予算管理できたり、あるいは場合によっては自分たちの中で作ったり改善していったり、そういうことができるようになります。でそれを、 そのチーム自体をですね、お客さんの中にも作っていくということもありますし、それから我々の特に海外に豊富な人材がいますので、その海外のチームをお客さんのある意味専属チームとして提供してですね、で一つの案件だけではなく、もういろんな仕事に対応できるように複数の仕事をやっていく、そんな専属チームを作っていく、そんなこともやっております。それからこれも最近AI を使ってるんですけども、採用支援ということで、当社グループ会社にですね、買収したエグゼクティブサーチ AI という会社があって、テクノロジーを使ってですね、その企業にとってマッチしそうな人材のにアプローチして人材紹介につなげていく、そんなシステムも持ってます。こういった形でですね、自社でモンスターラボに発注していただくだけでなく、お客さんの中のデジタル人材のあるいは組織の構築支援ということをやっています。で最後にですね、このパートナーシップというところなんですけども、この数年の間にもですね、例えば位置情報を使った新しい技術を持った会社を、買収ではないんですけども関連会社化して技術を取り込んでいたり、それから昨年はですね、スペインのデータ分析に強いチームに合流してもらったり、そういうチーム採用みたいなこともやっております。それから大手コンサルティング会社、複数社のコンサルティング会社とパートナーシップを結び、顧客がいてコンサルティングができるけれども、例えば先ほどのコードリビルド AI みたいな、そういった技術に関して魅力的に思っていただいているコンサルティング会社がと組んでですね、パートナーシップでプロジェクトを受注したり、そんなこともやっております。あるいはその、海外になりますけども、先日発表した中東のですね、大型の都市開発、そういったプロジェクトの組織ですね、政府系の組織とのパートナーシップ、こういったこともやっております。こんな感じで新しい領域に関して、全てを自前でやるわけではなく、パートナーシップとか投資なども含めてケーパビリティを高めていくということをやっております。はい、ということでですね、当社、昨年上場してから、この去年今年に関しては、構造改革を含めて今取り組んでいるところでして、しっかり将来のその先の成長を見据えて、今、収益性悪化しているところに関してはしっかり一旦縮み、その出血を止めたりですとか、人員に関してもこの前の第一四半期の決算の時に160名の人員削減の発表させていただいております。そこに関しても、しっかりやりきってですね、痛みを伴う改革でありますけども、このタイミングでしっかりやりきってですね、で、新しいイノベーションを起こせるような、新しい分野に投資をしていって、来年以降の再成長をしっかり実現していきたいというふうに考えておりますので、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。はい、私からのご説明一旦以上となります。ありがとうございます。
ここまでは株式会社モンスターラボホールディングス IR セミナー、お話は証券コード5255東証グロース市場上場、株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長稲川博樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
モンスターラボホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード5255東証グロース上場、モンスターラボホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。